さてこの時間は男性介護者の会ぼちぼち野郎代表の北村さんをお迎えして介護のお話伺っていきます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いつか介護に関わるとき、介護する人もされる人もお互いをパートナーとして笑顔で過ごせるように、介護にまつわる情報などを伺って不安を少し軽くしていただく、そんな時間としてスタートしていますが、いつもこの時間は直接の介護のお話だけではなくて、はい、介護する人が孤立するのは良くないというお話はもう常に、はい、
そうですね、
でその団体としても孤立するのはまた閉塞感があるから、はい、ということで、はい、いろんなところの交流されている、はい、そんなお話も伺ったりしています、はい、今日は神戸新聞1月1日、
そうですね、元旦にです ね、
はい、やはりこれは2025年問題っていう、ね、昨日ね福井先生ともお話しましたが、はい、でも昨日のお話で考え方として、まあ、生理的な現象と言ってしまうにはちょっとなかなか受け止めにくい形もありますけど、うん、はいはい、ある意味そういう流れでもあるんじゃないかなっていう、うん、
高齢者の場合にはそう、
ね、そうそうそうですね、はい、だからやっぱり若年性になってくると、老眼で私はちょっとね例えて、はい、いましたけども、若い時に確かに遠視になる方もいらっしゃったり で、はい、そうなるとかなり生活にご不便もあったり、でもある程度の年齢になると個人差はあれ、うん、出てくるし、
やっぱり眼鏡の助けが必要になってくる、ね、ということですよ ね、
はい、ねえ、だからちょっと捉え方あんまりこうしんどく取らないで、はい、2025年問題というよりも2025年の状況というぐらいに、ね、なんか取りたいなという気もしますけども、はい、そういう意味もあってこの特集があったのかもしれませんが、はい、じゃあちょっとこの認知症カフェのところのお話からじゃあご紹介いただけますか。
元旦の新聞 の暮らしの欄のところ で、 ですね、
そうでしたね、暮らしの欄でしたね、
住み慣れた地域でゆったりと笑顔広がる認知症カフェという見出しで記事がありました、はい、で認知症カフェっていうのは、ね、認知症の人とその家族の人たちが来て、まあ、地域の人たちとか、うん、もちろん専門職の方も結構いらっしゃるので、はい、そこ相談もできるし、うん、自分たちのその思いみたいなのも、まあ、不満もあるでしょうし、
そうですね、
不安なこともたくさんあると思うんです。そういうことが話し合えて、少しでも気持ちが楽になって帰って、うん、ほっこりして帰っていくというようなカフェなんですけれど、うん、はい、それが、まあ、全国で今7000箇所ぐらいあるそうです。
そんなに増えてる、
こんなにあるんだなと思ったんですけれど、うん、でこの記事によると兵庫県内では500箇所あって、
500箇所、
はい、
兵庫県500箇所、
そうですね、
多いですね、
多いですよね、
そうなんですね、
まあ、いくつか僕も参加したことがあるんですけど、はい、やっぱ悩み持ちながらも不安でもありながらも参加して、やっぱり前向きになって話してくださる方もたくさんいらっしゃるので、やっぱりそういう場があるのは、ね、必要なんだな、うん、ある意味男性介護者の会とも同じようなところかなと。
そうですね、はい、だから安心して出かけていって、はい、そしてその時にちょっと悩み事を話しても通過で分かっていただける方があるっていう場所だっていう感覚ですよね、
はい、と思いますね、うん、で古民家を改装したものだとか、喫茶店を利用した形だとか、はい、まあ、夕食を出しているところもありますし、
そうそう、ありましたね、はい、ま
あ、いろんなパターンがあるので、まあ、自分の合うところ、まあ、手近なところで自分の合うようなところへ行ってみられるのもいいんじゃないかなというふうに思います。
記事には本当に細かくいろんな写真も載っていまして、はい、具体的なお話も出ているので、はい、きっと皆さん参加されるの、こうオープンされる日を楽しみにしていらっしゃるんでしょうね。でもただこの北村さんもこうおっしゃってらっしゃったけど、こういう認知症カフェっていうふうにこう、はい、歌わなくてもいけるのが一番本当は、
本当は認知症カフェっていうのはなくなるのがいいんです、
ねね、
そんなの必要のない社会が本当はいいんです
歌わなくて、
まあ、昔認知症カフェだったらしいね、へーって言えるようになったらいいなといつも僕も思います。
そうですね、
昔 この場にも来ていただいたサジさんという女性なんですけれど、
はい、
彼女が言った言葉がやっぱ忘れられないんです。
そうですか、
はいはい、私は認知症カフェなんて行きたくない、
認知症カフェは行きたくない、はい、
ただ美味しいコーヒーだけ飲みたいと、
うん、そうです
ね、なんですよね。でも残念ながら今の段階では必要な場なんだなというふうには思ってます。
だからその例えばサジさんがお一人で行かれた時に、はい、ちょっとちぐはぐな会話になってしまうと、はい、キーな目で見られてしまって、うんうん、対応も困られる、
そうですね、
そういうことがないようなところになっていくのが、
そういう人はいる、まあ、サジさんはそういう人なんだっていうのを分かっていれば、
はい
はい、極端なしお金を、ね、払わなくて帰ってもまた先
生
お金もらえたらいいやぐらい な、 そうです、ね、なれば別に普通に行けるわけですから、はい、今日は美味しいコーヒー飲みたいなと思ったら行けると、というのが 本当は理想なんですけれども、ただやっぱりそういう場を持っていろんなことを話をするという場はやっぱ欲しい、今の段階では欲しいと思います、
あの認知症サポーター養成講座も、はい、ものすごく人数があっという間に増えたっておっしゃってるから、
1200万人まで来てました、
だからあのその方たちが本当にこう次々とあのご自身が知っていることをまたお隣の人に伝えてくださったら、はい、倍に増えるのは時間の問題で嬉しくなってきますけどもね、うん、
はい、僕も今週の金曜日に認知症サポーター養成講座やりますけど、は
い、あ、指導されるということですね、
はい、有馬高校でやりますけど、
あ、高校生で、はい、高校生、いいですね、高校生にとってはちょっとあの初めてのお話が多いと思いますけども、
どうなるか僕も分かりません、高校生とはやったことないんで、
はい、若い方々はあの柔らかいと思ってらっしゃるから、
そうですね、うん、角に取ってくれればいいなと思
いますね、そうですね、はい、あ、そうなんですね、はい、そういうふうに次々増えていますので、皆さんもあのとにかく増えていくのは事実、
はい、
ということを踏まえていかれると、はい、ちょっとあの実態を勉強されるいい機会かもしれませんね、
う
ん、
でそういう方たちもこの認知症カフェ来ていただくと、
あの、
はいはい、話し合ってみれば、
うん
うん、あ、こんなもんなんや、僕が感じたように、うん、昔感じたように別に身構えることはないんだなっていうのが分かってもらえればいいなと思いますし、
ね、ちょっとしたことで激高されるってことはね、はい、あのアルツハイマー型だったらもうほとんどないわけですから、はい、安心してっていうことですね、はい、3段にもあるようですね、はい、ぜひご紹介ください、
3段に3カ所あります、はい、フラワータウンの地域包括支援センターが運営している花花カフェというのがあります、
お花の花です、
はい、花花カフェ、
はい、
フラワータウンの藤ヶ丘の5丁目のゼフィールサンダという特別養護老人ホームの1階ロビーでやってますね、はい、参加費は100円で、ちょっと電話番号申し上げてみますね、
お願いします、
079-553-3600 ですね、
はい、
079-553-3600、
はい、
それからもう一つはウッディタウン、
今のが、花かな花花カフェで、
はい、
第4日曜日、
あ、そうですね、第4日曜日、ね、はい、
で1時30分から3時30分まで利用できますよ、
はい、そうですね、
どなたが行ってもいいわけですね、
あ、大丈夫です、
はい、はい、分かりました、
ウッディタウン地域保護支援センターが運営しておりますニコニコカフェです、
はい、
ウッディタウン市民センターで毎月第3日曜日です、
ここは一つ前ですね、はい、第3日曜日、
第3日曜日の、はい、午後1時30分から3時30分まで、
時間は同じですね、はい、先ほどの花花カフェと、は
い、ここも参加費は100円で、
あ、はい、
あのお茶とコーヒー、お茶とコーヒー、お茶と、お菓子が少し出てきます、
あ、そうですか、はい、
ここも電話番号申し上げます、
お願いします、
079-553-1077 079-553-1077 です、
はい
はい、それからもう一つつつじヶ丘の方に、三田市少し北側のエリアになりますけれども、はい、一箇所あります、
はい、
つつじヶ丘小学校で毎月第2土曜日に行われます、
あ、第2、ここは土曜日、
土曜日ですね、第2土曜日、はい、お日様カフェで、朝の10時から12時まで、
あ、午前中ということですね、
はい、ここは簡単な食事が出るようですね、
そうなんですか、
300円から400円ぐらいの会費という参加費となってました、
はい、
ここは僕は行ったことないのでちょっと分からないんですけれども、まあ、簡単な食事が出るということに聞いております、
はい
はい、お電話番号が079-568-3900 079-568-3900 です、
はい、これを順番に回っていったら第2、第3、第4と、
そうですね、
週一度、
はい、うまく調整されてますね、
美味しいコーヒーを飲みに寄せていただけそうな、
はい、
ま、あのお車か何かがないとちょっとね遠くまでお出かけは難しいかもしれませんが、ね、はい、ご一緒にねお友達やご家族と行かれるといいかもしれませんね、はい、どんな感じですか、あの行かれた場所、花花カフェとかニコニコカフェというのは、何人ぐらいが集ってらっしゃる、
ね、花花カフェの場合は3、40人ぐらいですね、
大勢ですね、
はい、何かを三田市内で大きなイベントがある日に当たると少し減ったりしますけれども、大体30人ぐらいいらっしゃいますね、
は
い、
あ、その方たちがあの、特別養護老人の施設の 一角を
一階のロビーか食事堂みたいなところでやるんですけれど、
はい、でももともと応接セットみたいなのがあって、そこがカフェに変身ですか。
応接セットでやる食堂みたいな形ですね。
あ、はいはい、椅子とテーブルが用意されてて、 そうですね、はい、それでもうあのコーヒーを100円、
はい、コーヒーとお菓子を、
はい、で思い思いに過ごされたり、はい、でちょっと相談をされたり、
そうですね、
はい、でその相談は例えば相談があるんですってこうスタッフの方に言って、
言えばあの地域包括支援センターの方もいらっしゃいますし、
あ、はい、その場に
あの当然、特別養護老人ホームレス介護職関係の方もたくさんいらっしゃるので、はい、こんなことを教えてほしいと言えば、ついてきます。
皆さんは そういう、 こう相談事があって来られる方が多いですか、それと もうのんびりとコーヒー、
いやもう話しに来る人たちですね、お互い同士で、いや久しぶりみたいな話で、
あ、もうお顔なじみになってらっしゃる、はい、あ、そうですか。このフラワータウンの方ではあのここにも時々おいでいただいている古谷さんが、はい、ね、行ってらっしゃって、はい、相談コーナーですか、ね、
あの昨年の秋からあの本人による相談コーナーをしようということで、毎月古谷さんを参加してもらってます、
はい、
で古谷さんは一応真ん中の方に座っていてもらって、あの来られた方でそのスタッフの方がこの方古谷さんにちょっと話してもらおう方を何気なく さりげなく近くに座っていただきますんで、で話を振っていって、はい、もうお話をしていただくような形に向けています。
うーん、古谷さんは積極的にいろいろお話しされてるんじゃないですか。
そうですね、話好きですから ね
、はい、そうですよね。そしてお役に立ちたいって思いがものすごく、はいはい、それは
ものすごくたくさんあります、
はい、ねえ、あ、じゃあ行くようになってからやっぱ古谷さんもますますお元気になられたんじゃないですか。
そうですね、
はい、あの古谷さんって何遍もお伝えしてますが、若年性の、はい、
58歳の時にアルツハイマーと診断されて、はい、今62歳ですね。
ああ、そうなんですね、はい、だから当初はもうお仕事もあの、はい、やめざるを得なかった、
クビになっちゃったんですね、
まあ、そういう形だったんですね、はい、だからお家にこもってらしたけども
しばらく
ね。
でもあの若年性認知症支援センターだとか、あと陶芸をすることによって、は
い、だからちょっと外に出る、はい、そのことからほぐれていったということですね。
はい、
でそこでまたいろんな出会いがあってスタジオにもお越しいただいて、はい、そしてやっぱり北村さんが次々と あちらこちらにご紹介がてら
そうです、ね、
あの講師としても、はい、出ていただいたりということが、はい、一番大きなあのきっかけだったんじゃないでしょうか、はい、
病気になって今が一番幸せです
と。その言葉がね、なんか
もうちょっとびっくりしました
ね。なんかまあ皆さんやっぱりお仕事されてるとね、お家とあの職場の行き来だけで終わってしまいますけども、はい、立場をちょっと変えるといろんな方との出会いが
う、ね、
うん、あるんですね。あのカフェでそんな話してらっしゃる様子などももう少し具体的にご紹介ください。
ですね、まあ、いろんな方と話されるんですけれども、やっぱ結構親しく話されるんですね。同じ言葉で喋れるというのがよく横に聞いてても分かります。
あ、はい、
あのそんなことあるよ、でもこうしたら心配ないよみたいな話とか、そういうのはやっぱりすごく感じますよね。
ご家族の困りごととか心配ごとなどにも答えてくださる、はい、わけですね。
だからご家族の方が古谷さんちょっと話聞かせて来られたりもしますし、
はい、でもおなじみになってくると、いやお久しぶりですというか、
そうですね、
はい、おっしゃってるわけですね。で古谷さんご自身にもいろいろ変化があっても、はい、このお仕事は続けてらっしゃる。
実はこの12月の花々カフェの4日前にお母さん亡くなられたんです。
そうですか。
で、あ、これはもうちょっと今回はパスやなと思って、そういうふうに動こうかと思っていたら古谷さんが連絡が入って、花々カフェに行きますと。その方が僕も気が紛れるし、やっぱり人の役に立ちたいと思うのでそっちを優先したいと。その気持ちはすごく嬉しかったですね。
そうなんですね。もちろんお母様を失ったね、あの悲しみっていうのは深いものがあるけれども、お家にいてしまうと逆にどんどん沈むので、はいはい、外に行った方が気が紛れるし、はい、お役に立ちたいっていう、
すごい。
そうなんですね。役割があるってやっぱり大きいですね。
それと古谷さん自身もやっぱり参加すること楽しいんじゃないかなと思います。
あ、やっぱりご自身がここにいていいんだという居場所っていうのは、はい、
うん、そうですね、
もういくつになってもどんな状況になってもやっぱり感じますのでね、うん、はい、そうですね、なるほどね。 でもそんなことをいろいろ考えていらっしゃるというのは、偏見を持っていらっしゃる方はきっとわからないでしょうね。
わからないと思いますね。でもやっぱり何も変わらないんだと思いますよね。
と思います、はい、あのご本人発信が少なかったので今まで、
う
ん、
そうです、
あの勝手に決めつけて何もわからないとか、はい、あの福井先生もおっしゃってますけども、診察に来られたらやっぱりご家族が話をされる、うん、症状のお話を、はい、でも先生はなるべくご家族がおっしゃってもご本人に話しかけるようにはしますって言ったけど、
そうですね、
だからお料理なんかも一緒かもしれませんね、うん、一緒に作るという、
そうですね、うん、あの料理なんか作ると、あの古谷さんも自分で料理されますしね。
あ、そうですか。
もともと中華料理店も経営してましたから。
そうなんですね、はい、じゃあ腕前はもうしっかりとプロですね、は
い、そうです、プロです。
そうなんですね。そうですか。じゃあ本当に来てくださることは頼りにされてらっしゃる方も多いと思いますね。
そうですね、
いずれじゃあどこかで古谷さんのお料理も、
ね、餃子を作る会とかを、ね、2、3回やったことありますね。
餃子を作る会、はい、そうですか。やっぱりプロの腕前違いますか、
はい、あのこねてる姿はね、すっごいかっこよかったです。
そうですか。
でもね、餃子の皮に包むのがちょっと苦手だったみたい。だからそこだけはちょっとフォロー入れればいい。だからこの刻んでこねている姿はやっぱプロですよ、
はい、うん、そのあたりがいわゆる老眼で言ったら眼鏡に当たるところを周りが、
ね、どっかが眼鏡ですけれど、
うん、
でもやっぱこねている姿なんかというふうに僕は思いましたね。
小さい字を見るのが苦手だったら、はい、苦手なことは周りがしましょうという。
そうですね、
そうなんですね。そして古谷さんに嬉しいニュースがちょっとあるということで伺いましたけど、はい、ご紹介ください。
あの今月1月25日に、はい、三田区福祉大会というのがありまして、
はい、
そこであの福祉にこうあの功績があった方を表彰したいとということで、あの誰か推薦してしてほしいということに依頼があったもんですから、
はい、
あ、これは冬さん書いたれと思って、うん、古谷さん紹介したんです。
あのハニーにもチラシが届きまして、三田市社会福祉大会という名前ですね、
はい、
これから見ますとその社会福祉大会というのは、誰もが住み慣れた地域で安心して生きがいを持って生活できるまちづくりの実現を地域住民の皆さんとともに目指すと、この会だという、はい、つながり、見守り、支え合いの大切さを発信する大会だって、ぴったりですよね。
そうですね、
さっきのお話を伺ってますと、はい、発信してくださってますね、ご本人発信をね。
で、まあ、それで一応紹介して、あの推薦したんですけれど、まあ、長年にわたりというのが書いてあったの、それだけはちょっと引っかかったんですけど、
長年にわたりという、はい、でもご本人 の, あのめこうなんていうんですか、目覚めてからって言ったらおかしいですけど、活動されていらっしゃる内容を考えると、はい、ものすごい密度ですよね。
そうですね。
ねえ、うん、そのあたりはいかがでしたか。
まあ、そのあたり評価されて、
ああのそか
表紙は決まったんだろうというふうに思ってるんですけれど、
そうなんですね。じゃあ当日はご一緒に行かれるんですか、
はい、1月25日第4土曜日なので、後から言いますけども、ぼちぼちやるの当日なんで、
あ、はい、
ちょっとバタバタするんですけれど、
は
い、これ参加しようと思ってます。
すごい、またこれで張り合いが出てきます ね,
すね、はい、
ご自分がされていることが社会的にも貢献できているというね、あの認めていただける印が一つ加わるということになるんですね、はい、ありがとうございました。じゃあちょっとここで一曲挟んでいきます、はい、